羽ばたけ不死鳥、ネクストステージ松山フェニックス。
いいよいいよいいよ、かん野球王国この街で四季のボール四季上がる、ゴーゴーゴーゴーゴーゴー。
おはようございます。羽ばたけ不死鳥、ネクストステージ松山フェニックス、愛媛の社会人野球チーム松山フェニックス応援番組です。司会進行 FM 愛媛アナウンサーの関一里です。メインでお話しいただいておりますのは、松山フェニックスアドバイザー、千原スポーツマネジメントラボの千原仁さんです。おはようございます。
はい、おはようございます。千原です。
さあ、今回はですね、先週放送予定でありました高木豊さんと奥様の千佐さんをゲストにお迎えしのトーク、はい、後半戦となります。
そうですね、
はい、本当にたっぷりお話しいただいたので、予定をはるかに超える時間の収録となりまして、
これは大変オーバーいたしましたね、
もったいないと。
それでも関さんの方から2週やろうということでね、
はい、というわけで今日はね、その後半戦の模様をお送りしますので、
よろしくお願いいたします。
はい、この番組は岩田、愛媛信用金庫、加藤、金城、木戸工業、四国名鉄運輸、白石商事、成功設備工業、高市健康、ファンホームスタジオの提供でお送りします。羽ばたけ不死鳥、ネクストステージ松山フェニックス。それでは高木豊さん、高木千佐さんをお迎えしてのトーク、パート2をお送りします。パート1でもかなり野球に関する際どい話題が出てきたんですけども、現在高木豊さん YouTube でも活躍されているということで、その話題からです。
関さん、なんかだんだん YouTube みたいになってきましたけど
ね。ね、高木さんといえばね、はいはいはい、やっぱり今もう YouTube で、そうなんですよ、いろんなお話をしてくれるんでね。
大丈夫だったんでしょうかね。この内容放送できないこともいっぱいなかったかな。
ピーは
大丈夫。
全然大丈夫ですよね。
もうただ最近アーカイブで残るからね、
そう、
怖いのは、昔はテレビラジオっていうのは流れて終わるっていう、はい、だからこうね、文章は気をつけろって言われたけど、今怖いですよね、
でもね、それをこうやってらっしゃって、今2つやってらっしゃるんですかね、2つ
チャンネルは、
チャンネル、
はい、はい、
ですから、
もうコラボされてるでしょ、いろんな方が、豊さんの後からいろいろやられたからとコラボされたりね、やってますよね。
まあ、今年はもうダルビッシュと、
はい、ダルビッシュですよ、
やってましたよね、
はい、めっちゃかっこよかったね。
そうですか。
言うことも見た目ももちろん、
内容もね、
うん、
これちょっとね、僕単なる野球のね、ことだけじゃないんですよ、豊さんの YouTube は、
はい
はい、
だからこの間千原さんにはもう身に染みたと思いますよ。
いや本当本当ね、もう一緒、やっぱりよく番組でね、涙されるんですよね。
この前も甲子園の、はい、清原選手、ね、やつで、
お父さんね、でそれ見た僕もついね、こうもらい泣きしてしまったりね、するんですよ。
そういうところがね、なんか高木さんのこう、いやいや、人の良さというか、いや、
もう涙が欲しいときは僕呼んでくださ
いやめて、
そう、役者みたいな、
本当、
い
や、
もうね、本当ことあるごとに泣いてますよ。
いやだけどね、これ本当ね、人間、実際現役のね、太陽の時代は当然分かんないじゃないですか、はい、その豊さんがどういう人かっていうのは、
プレーしかね、
プレーしか見たことないんでね、はい、だけど本当YouTube 見出してからね、本当にね、改めてね、こんな人やったんかなと思ってすごく嬉しかったですね。
嬉しかったんですか。
嬉しかった、嬉しかった、
がっかりしたね。
いやいや、そんなことないですよ。
本当ですか。
でも実際ちょっと涙もろい感じですか。
いや、もう横で急になんかクッグって言ってパッて見たら、今何で泣いたんだろうみたいな。今のはどこだろう。いやいや、
それね、あなたもね、お返しするよ。
そうね、
俺がな、早め者勝ちなんですよ。子供もな、女房も涙もろくて
結構感動やですね。
いや、早い者勝ち。で、先に泣いたら泣けないし、
ね、
一緒にわわ言ってるわけにはいかないし、
もう2人が黙ってティッシュ渡し合いしてるときとかありますけどね。
早くティッシュ渡した方が勝ちです。
そういうところがね、またいい。
いや本当 ね、だから本当別のある意味でね、昔の現時代の豊さんと今の豊さんのね、この違いというかね、それでやっぱ野球、実際野球を見る見方というか、それは現役時代とは全然変わって
る。それは変わりますよ。
変わってますよね、
変わります、変わります。
だから野球に対する考え方自体が僕は変わってるんじゃないかと思う、
またプロ野球ニュースとか、例えばああいうので解説してるのと、また今度 YouTube でお話しするので、また見方もそれで変わってくる感じですか。
まあ見方は変わらないですけど、表現が変わってくる。
表現がね、ちょっとこれ言っちゃえみたいなのが出てくるってことですか。
YouTube
は、ね、はいはいはい、
だけどね、やっぱりその野球に対するこう経験も当然ね、うんうん、現役でやってる時と今全然豊さん幅が広いじゃないですか、はい、うん、その分が YouTube なんか相当参考になることはすごくあるんですよ。だ技術的なこともそうですけど、
はいはいはい、
だから子供らもね結構 YouTube だから見てると思いますよ。
うん、でもね、盗塁の技術の話をしたんですよ、はいはいはい、昔ね、当初チャンネルを立ち上げたこと、回らないんですよ、
技術の話
するとね、うん、
まあ、確かに僕らのファン、僕のファンっていうのは、はいはい、もう野球をやらない世代がよく見てくれる。
そういうことですよね。だ
今さら盗塁の技術聞いても走れねえみたいな、うん、あそうかそうかっていうのが分かって、それでやっぱりこう思考の問題だとか、うん、野球の見方だとか、はい、考え方を喋ると、うん、やっぱ回るようになりました、
ね、あやっぱそうだ ね、 ね。だから僕らもね YouTube をほとんど見てなかったんですけど、うん、もうこの最近監督辞めてからね、
はい、
見出したんですけど、やっぱりね、あこれちょっと先週に聞かせたらいいないことがあるわけですよ、うん、YouTube の中に、
うん、
でそれをね僕一応連絡事項は全部 LINE でやってるんですよ、はいは
い、
それでやっぱりみんなに送ったりね、
うん、
ちょっと見とけ、
うん、嬉しいね。
なんかねどっかの有名な社長で、うん、どっかちょっと忘れましたけど、はい、飲み屋行って、めちゃくちゃ歌の下手な、その女の子がいて、
はいはい、
そのお店に、
はい、
それを録音してるんです、
はい、
そして社員に集めてこの子の歌を聴かせるらしいんですよ、うん、失笑するらしいんですけど、いいかみんなって、こんな下手な子だってこれだけ一生懸命歌ってるんだと、うん、だからお前たちもできないことはないって、うん、ほうって感心する話でもない
けど
なんかね、なんかそういうそういうことをやる社長もいるらしいですよ。だからやっぱこうね、千原さんなんかこう聞かせてやりたい、これはちょっと聞いておいた方がいいっていうのが、うん、あるんだったら嬉しいですよ、
ね、いやそれありますよ、
ね、
で内容、まあ、その技術的な動向をやるしね、うん、やっぱり考え方の問題ですよね、うんうんうんうん、それは特に皆さんね引退されてね、いろんな豊さんはじめね、
うん、
まあ、江川さんも YouTube やってますけどね、うん、江川さんのはちょっと経路は違いますね。
まあ江川さんはもう汚れたくないという、おとなしくこうやりたいというね、
やっぱちょっと理屈がちょっと難しすぎますよね、江川さんの場合は。
まあ難しく喋ろうとしてますよね。
そうそう、全てね、うんうん、また話がそれましたけど、
いやいやいや、はい、
まあだけどその12球団の監督見ても、うん、やっぱ岡田監督、原監督、まあ、このぐらいですよね。
でしょうね、
うん、やっぱ思考が働いてるという監督は、うん、
他はダメですか。
いや他はねやっぱ今
でもだいぶ若返りしてきてはいますよね。
若返るから、うん、コンプラとか気にして、
ああなるほど、
ね、やっぱね選手指導になってるんですよ、選手ファーストに、
はい、あそんな感じですね。
これだとやっぱ指導はできないですよ、やめた方がいいですもん、
ということはね、伊藤さんやっぱある程度 年齢いった経験の多い方の方がプロの監督には
だから
いいということですか。
時代が違うからあの人はコンプラするよねみたいな、でもそれはもう時代があるからしょうがないよねっていうぐらいの人を据えた方がいい、
はいはいはい、
そしたらコンプラができて強くなります。これね誰か打ち破っていかないと、
そうですよ、ね、
もうね誰も傷つけないっていうのはありえない
ですから。ありえないですよね、うん、だから試合に出せない選手がおるわけですからね。
でね生きていってコミュニケーション取れば誰かは傷つきますよ、
うん、
そんなこと分かってなくてコンプラだコンプラだって、
う
ん、
おかしいですよね。
いやそれで今、うん、その若い監督が、ね、コンプラ気にして何も言わない、うん、選手を発想にする、もう野球がつまんない
です。面白そうですよね、
うん、
それはね岡田監督の野球、原監督の野球って、うん、原監督も他の阪神じゃなくて他の球団と戦うときはあんまりつまんないんですよ、は
い、
岡田監督と戦うと
違いますよね、
全然違う、
全然違いますね。あれ
で岡田監督は常に平均レベルで面白い、
まあ、同世代だからよくに特に僕もそう思いますけど面白いですよ、面白いです。
あそこら辺はコンプラないから
あそう
コンプラって何なんみたいな、天ぷらかみたいない
や本当そうですよね。
だからそれはやっぱりねみんなあまりにも怯えてるというか、
そんな感じしますね。
パワハラとかもそうですけど、だからそこら辺はやっぱりスポーツの世界特に、そういうのはやっぱり誰か打ち破っていかなきゃいけないですよ ね、 学校教育もそうだと思うんですよ。
あまりこれこそ言えないですけどね、本当そうだと思います。
いや言ってもいいと思いますよ、誰かねやっぱり破っていってやっぱその裏にはやっぱ愛情がないといけないんですけど、
う
ん、だからそれを感じさせれるだけの、うん、その接し方、
うん、
まあ、そういうことができる人が現れるといいですよね。
ですよね。
日本のリーダーにね。
本当ですね。
日本のリーダー論まで来ましたね。
本当です。
東京大学研究から。
どこまで。
何でも喋ります。
幅がね違いますでしょ。やっぱり。
いやいやそんなことないさん。
ね、いろいろあの道具が高くなったとかね。
はい。
先ほどちょっと話いろいろ話しましたけども、う
ん、はい、
そういうことも含めてね。
もちろん。
野球に対する考え方をね。
うん、
特にあのまだいろいろ情報がね今いろいろ入ってくると家も、はい、家ども、
はい、
やっぱり田舎なんですよまだ。愛媛は
うーん、
だからその新しい情報をどんどんね、
はいはい、
伊藤さんらがね、うん、千田さんらが入れていただいてね、ある意味刺激を与えていただいて、
うん、いやでもうちのネブは田舎者の代表みたいな女房ですからね。
いやいや、
もう愛媛大好きで。
そうです、もう
愛媛が一番正しいみたいな思
う
日本の人は松山じゃないのっていうぐらいの人ですから
本当にね、
はい、松山城が国会開くとこだよねそんな感じの人間ですから
総理大臣出てないんですよ、だけど言えないから。あ、これまで
山口県は結構出て
る、ね、山口はもうね、山口は高知、他は全部総理大臣出てるんですよ。
まあ、あれですかね、明治維新の流れですから
ね。そうね、うん、永明はだけ出てないでしょ、
はい、
うん、寂しいんですけどね。
なるほど、出しましょうよ。
誰かいないです
か誰か誰か誰か
今それ、
いいところまではね、皆さんね、
いや
ところ
まではなってほしい人はいるんですけど、まあ、これは言えませんけどね、ラジオでは
千原さん言えないことがたくさんありますよね。やっぱしがらみ持ってますよね。
いやそれは田舎ですからね、いろいろやっぱりね、
結構ボロボロ収録ではね言ってて僕がカットしてるだけなんですけど、
ね、言っちゃえ、はい、言っちゃえ、
まあ、あんまり言うとね、
差
し支えがあって、じゃあのチームに迷惑かけるとまずいんでね、 あんまり言えないんですけど、まあ、大体いい加減なもんなんで、
分
かれたと思いますけどね。
いやいい加減じゃないですよ、
はい、
この松山役の何回やり取りがね、
いや本当ね、
綿密に、
いや綿密、全然綿密じゃないんですけど、
まあ、妻がほとんどやってくれたん
です。
いや本当ね、ある本当4月ね、ちょっと社会人野球の大会でね、
あ、そう、それでね、高木さんがちらっとね、声を聞いていただいて、
そうなんです、
そこからですもんね、なんかね、いろいろこう動き、
たまたまね、私の番組聞いていただいておきまして、
はいはい、
翌日、うん、千原さん昨日ラジオ出ませんでしたと言われて、
本当に
そっからですから
ね、びっくりしました
よ、ありがたいことですよ、本当に、
ね
アバタケ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス、
あのぜひね、あの高木さんに関しては、はい、ぜひ皆さん YouTube をね、これから
ぜひと見て、
はい、見ていただいて、
高木豊チャンネルで、ね、はい、検索してくれると出てくるんで、
はい、もうね、昨日あれ豊さんあれ何時に、はい、更新される夜中3時ぐらいに やられてなかったんです
よ。いやいや、あれねちょっとねトラブって、
トラブったんですか。
まあトラブったのと、ま
あ、ね、
長い試合があったらね、うん、遅くなったり、
メモリーが足りなくてみたいな、
カープがなかったですもんね、11時ですよ終わったの、
もう本当にもう、もう本当取って出しもいいとこなん で、
で、 あ、 れであれはねこうまとめてるんですよ、はい、資料
を、う
ん、それで終わって、でいざ収録っていう、で看板やちいちゃんつって、
看板やち
いちゃん書かなきゃいけないですよ、
奥さん書いてるん
です、そうです、
やっぱり綿密にちゃんとこう打ち合わせとか資料もちゃんと作った上であれ、
ね、多分あの番組だけは、
ああ、 YouTube の中でもあの3連戦を振り返るだけは、うん、結構綿密に、内容がそう、
ね、
そう薄くなっては困るということでやりますね、う
ん、あれは本当だから、その、ね、3連戦を全部湯沢さんが分析して、はい、ちゃんとそれを評論されるわけですからね、
うん、
よく言ってくるんですよコメントで、薄っぺらいとかこうそうだろこうだろって、やかましいっていや本当に
やっぱ野球ファンはうるさいですか、やっぱ
一生懸命やってんだ
これ本当ね、一生懸命でね、あの奥さんも出られる時はね、この3列本当にきっちり分析されてますから、ね、
うん、
タオさんちょっと真似してるんじゃないですか、ね、
誰ですか、
タオさんが真似、豊さんの真似やって、
まあ、大体やっぱ真似から入りますよね。いやいや、なんて言うんですよね、僕が最初に野球会をやって、で回ってるのをやっぱりみんなが検索をして、だからベストナインとかみんな通ってきますよ、
ね、そう、みんな、だからそれ最初やられたのは豊さんなんですよ、タオさんとかいろんな人がね同じようなやつをやってるわけですよ、
うん、
これちょっとあんまりタオさんの悪口みたいな、
いやいやいや、ね、でもねそうやってやっぱり一番最初に切り開いたみたいな、ね、そうそうそう、ところは、
でもタオさんは阪神に限ってやってるんですよ、ね、
そうかそうか、
だから、まあ、岩本勉っていうのは日本ハム、
はいはい
はい、だからやっぱこう特化した方が、うん、まあ、安定感は出てくるかもわかんないですよね、
うん、
はい、
うん、
でも球団からは目をつけられるでしょうけど、
ね、まあ、
う
ね、なるほどね。
ああそうかそうか。なんで田中さん中日はやらないんですか。
嫌いなんじゃない。いや、わかんないですけど。
ですよね。もともと中日ですからね。
僕らはやっぱりいっぱい聞きたいことありますけど。い
や、僕らどうしても田中さんというとやっぱりどうしても中日というイメージがね、まあ、我々はありますけどね。で金村さん、金村さんなんかは近鉄団の阪神、まあ近鉄球団ないですからね、あれですけど、
うん、で阪神には行ってないでしょ。
行ってないのに阪神ばっかり行ってるでしょ、あれ。
いや、まあそれはもう関西の仕事が、
ああ仕事、仕事ですからね、
はい、食っていかなきゃいけない、
食わないから、
ね、は
い、
でもですもんね、ドラゴンズね、
ちょっとしかいなかった
でしょ。まあちょっとです、はい、
で西武に行って、
ね、そう、西武ね、はい、面白いですよね。
プロ野球裏話ってじゃあ今度またテーマでね、
はい、そうですね、もうぜひともね。いや、これからね、本当これ愛媛の野球のこれから今後はね、このご夫妻が僕は握ってるんじゃないかと思うんですけど、
めちゃくちゃこの前もう千田さんにいろいろこう愛媛でこんなこともあんなこともっていうのをね、めちゃめちゃ言ってました。
まあ女房は力をこうね、できるだけ貸すと思います。
いや、貸すほどのものはないかもなんですけど、
まあ、ユタさんはね、これ愛媛だけにとどまらず、これ ね、まあ、ね、将来あの WBC の監督やられる、
狙ってらっしゃるんですか。
絶対やんないです
。いや、まあ、プロ野球の監督もね、
いや、今度やる WBC の監督はトンチンカンですよね。いや、もう本当に脳幹事のやつですよ。そらね、あの優勝の後に監督やれないよ、
普通は。
普通やらない。もうね、やるやつはトンチンカンだと鈍感力がすごいと思ってます。
でそれはそれで、ね、またその時はね、またなんかゲストでこうなんか高木さんがね、お話そうまた聞いたりとか、
まあ、もちろん、稼ぎ時です。
いや、ね、もう意味あんまり稼げないかもわかりませんけど、何と、
あ、全然全然、それはもう、
ね、野球文化というね、
野球文化、本当ね、うん、で松山商業の野球見られてね、うんうんうん、野球をね、きっかけは松山商業の延長18回ですから、
ね、あ、そっか、そこ
ね、あの高校野球ファンになったっていうのは、はい、それまでも高校野球見てたんですけど、はい、小学校の三沢高校との、はい、あれを見た時に感動したんですよ。
あ、
それから松山商業が大好きになって、
それを大津で見たんだもんね。
大津で見られ
た、ね、
うん、で岡本サード、ショート日野、岡本日野の三遊間、
ショートが日野さんですね、
日野さん、うん、で日本公開行ったんです。
そうそう、日野さん日本語、はい、サードは谷岡さんですね。
あ、谷岡さんだ、
太陽です。
あ、そうそうそうです、はい、で谷岡さんとは会う機会はなかったんですけど、はいはい、僕は大学行って、あの日本交換で
日野さん
練習試合やった時に、はいはい、日野さんがいらっしゃったんですよ。もうね、憧れの人なんです
よ。ピッチャー井上さん、
そうです、知ってます。井上さんは甲子園球場で会った、
あったでしょ、はい、朝日新聞の記者やられてるんですよ ね、はい、でキャッチャーの大森さんが三菱重工広島です、
はい、太田光司さんにも会いました。あ、おあ、もちろんプロの
選手、まあ、もちろんそうですよね、はい、対戦もされてるでしょ。
対戦はなかったんじゃないかな。
オープン戦かなんかではないんですか。
オープン戦でもあるとしたら1回ない、あるかないかですね。
ああ、そうか、太田さんパリーグか、
そうそう、近鉄、
近鉄ですよね。
いや、関さんね、僕らこれじゃらじゃら言ってますけどね、はい、もう一つ僕の一学年上ですよ、はい、もうなんせ雲の上にそうですから、私らから見れば。
いや、そんなことはない。いや、
そうですよ、本当に太陽ホイールズでね、
だ同じ東都にいた時から、
いや、俺はだから日大ですけど、僕は学部は
違うん
だけど、はい、だから、まあ、選手権は僕は千葉の生産工学部の野球部におったんですよ、実際、うん、で選手権はだから東部、あの関東のあっちから勝ち抜いてって出ないから、
なるほど、
それで選手権1回出たんですけど、でもその時はだから駒沢かな、あの僕は3年生で出ましたけどね。もう豊さんの試合、僕神宮何回も見ましたもん、ト
ート
試合見に、豊さん元気見てるんですよ、
それは貴重な、
いやいや本当に
覚えてます、
覚えてますよ、
どうですか、
覚えてます。横浜スタジアムも見に来ましたよ。
あ、そうそう、
私横浜
太陽時代、
社会人時代横浜です。あ、
当時は広くてね、
あの時だから 広いんだ
って、ね、いや、だって一番広い球場じゃないかって言われて、
そうそう、横浜スタジアム、
今ホームラン出やすいって言ってるでしょ、
はいはい、
当時あれ一番広かったんですよ、
横
浜フェンスが高くて、
そうそう、
フェンス高い、どうやって打つんだみたいな、
だから横浜スタジアム飛ばない、あのホームラン出ないと、
うん、
そういう感じだったんですよ。
それ別にあのちょっと狭くしたとかそういうことなくて、まあ、当時の球場の中ではということだったんですか、ね、
そうそう、
は
い、だ当時関さん90メートルぐらいですもん、レフト、
はい、後楽園とかね、
後楽園も
ね、89メートルとか
でしょ、
ね、
あれ豊さん、後楽園ちょっとあれ僕
打ち下ろし、
打ち下ろしでしょ、あれ
神宮もそうですよね、
神宮もそうですかね、
あれちょっと打ち下ろしになってるんですか、
いや特に俺後楽園で思ったんですけど、後楽園球場の練習の時にね、マウンドで 投げ、まあ、ピッチャーだったから投げるんですけど、はい、センターの方見たらねちょっと下ってるように見える。
ああそうそうそうそう、そういうのありますよね。
ありますよね。陣はあんまり分からなかったけど、
あれそれって守備とかにはあんまりこう感覚的な影響はない、まあ、
感覚的な影響はないですね。
後楽園の練習の時もサード行って土取ってから長嶋さんが守ったところだから取りに行こうと思って
まあその感覚ありますよね。
ありますよ。あここで長嶋守ってたから
ね。だってプロ入ってあの打席に入ると、はいはい、あここ王さんが立ってる
とか、あそうかそうですよね。
そういうことは考えましたね。うん、
選手権出た時ね、僕が3年の時出た時に、うん、ちょうど僕らの後ヤクルト巨人戦があったんですよ、はいはいはい、で僕は一塁側でジャイアント三塁側でしょ。で終わった後ヤクルト戦があって、僕試合終わっても3対2で近代に負けたんですけど、すぐ三塁側の行って長嶋さんに握手してもらって行ったらね、はい、長嶋ミスターおられてね、で長嶋さん握手してくださいって知ったおレフティーって言われましたよね。本当震えましたね。
やっぱね、僕もその王さんが引退と同時に僕は、はい、あのプロの世界入ってるんですよ、ね。あはい、まあ、その前に長嶋さんが引退されてて、うんうんうん、オーラを感じた人は、はい、オーラってなんだとかはね、いろいろ思ってたんですけど、二人だけですね。やっぱ王さんと長嶋さんはオーラを感じます。
いやそれはね、同じ大学生でもね、うん、ちょうど僕が出た時にあの3年生の時、原さんがねちょうど僕らの試合前第2球場で、うん、あの八幡大学、九州代表の、はいはい、その時原さん4打席連続ホームラン打ったんですよ。4打席連続だった。もう横でもわーわーわーやるよ、ね、あの時の原選手見た時はやっぱオーラがありましたね。まあ、
こっちが
そう、こっちがそういう目で見るからでしょうね。あれ
あれ YouTube のなんかの回で原さんにあれあれに憧れっていうか、あ生まれ変わったらなりたいでしたっけ、なんか忘れましたけど、
あ原がね、
はい、
なんかおっしゃって原が俺の人生をやりたいって生まれ変わったお前は自由でいいわとか
いや本当にあのもうこれいつまでたっても終わらないので、
あもうこれ長い、はい、もう
じゃあさよなら
いや
ですか。これまたぜひともね、また改めてまた来ていただいてね。
そうですね、
ビジネスであの大津とか松山でいろいろ来ていただいて、
うんうん、ま、それの時にまたいろんなお話を ね伺えればと思います、はい。というわけで、スペシャルゲスト2週にわたって、はい、お送りしました。高木豊さん、そして奥様の高木千佐さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス
第25回羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス、2回にわたって高木豊さんと高木千佐さんをゲストにお迎えしてお送りしました、はい。さあいかがだったでしょうか。
いやもう豊さんはね、やっぱり松山、特に松山商業に対する思い出ね、
うんうん、
これがもうあんなに強いとは思わなかったですね。
そうですね、高校野球を志したこうきっかけにもね、はい、一つなってるということで、
俺の、まあ、庶民さんのね18回を見て、
はい、
だからある意味豊さんにしてもね、野球の原点が愛媛松山
の
ね、
子供の頃のね大津時代のこともそうですし、なんかすごくこう一気になんかこう高木さんとこう距離がなんか縮まった感がいろいろありますよね。
でその後もね、あのいろいろねお話もさせていただきましたね、
はい、
あの熱い方でね、はい、ちょっとあのおっちょこちょいなとこもね、もうかなり好感を持てましたね。
私も可愛い可愛らしいされたんですけども、お茶目なところ確かに ね、
そうですね、本当に素晴らしい、ねえー、我々思った以上にね、気さくな方でね、
千佐さんともねナイスコンビという、ね、ナイスコンビ感じがしましたけど、はい、もう
あの千佐さんのテロリラでね、
もう
本当に豊さんが一生懸命ね踊ってるというか、なんというか
怒られますよ
すみません、そんな感じですね、はいはい。
まあね、本当またねお二方にはそのね愛媛になんかこう来ていただいて番組にも出てほしいですし、はい、
もう特にあの育った大津の方のね、うん、反響もすごく大きかったですし、で千佐さんはね、母校である新田高校、
そうですね、
ここもねぜひとも一回ね、うん、寄ってくださいと、
はい、
ご夫婦で来てくれと、いうようなね要請もありましてね、
はい、
ちょっとできましたらオフシーズンに ねまた来ていただけるように私もちょっと頑張ってみたいと思います、
は
い。
その時はね僕もあのマイク持ってい きますので
、来てください、はい、来てください、
ぜひまたやりましょう、
はい、
はいはい。さてこの高木豊さんたちの回もそうですけども、はい、過去の放送松山フェニックスの公式ホームページで聞くことできますので、よかったらぜひ聞いてください、
はい、お願いします。
それでは皆さんまた来週です。
千原ひろしでした。
ナビゲート FM 愛媛アナウンサーの関一里でした。
この番組はファンホームスタジオ、高市健康、成功設備工業、白石商事、四国名鉄運輸、木戸工業、金城、加藤、愛媛信用金庫 岩田の提供でお送りしました。
いいよいいよいいよかん、野球王国この街で四季のボール四季上がる、ゴーゴーゴーゴーゴーゴー、
坊ちゃんマドンナ応援団、白球投げろ愛投げろ、みんなの力合わせて、おだんだんありがとう笑顔咲く、赤く燃えよフェニックス、松山フェニックス、赤く燃えよフェニックス、松山フェニックス。